はい、こんにちは、左大臣光永です。ゴールデンウィークが始まりましたね。いかがお過ごしでしょうか。私は最近思うことがあるんですよ。スマホをね、胸ポケットに入れていると、スマホの先っぽが胸ポケットの上に露出して見える。あれが、みっともないなと思うので、避けようと思うんですけれども、スマホの収まりどころとして胸ポケットちょうどいいのでつい入れてしまう。困ったもんだなと思います。皆様いかがでしょうか。さて本日は春日大社を歩きます。春日大社は平城京の守り神であり、藤原氏の氏神です。境内には鹿が多く、原生林の緑が鬱蒼として神々しい雰囲気に満ちています。前回東大寺を歩くからの続きです。東大寺を後に春日大社の参道まで戻り、東へ進んでいきます。新緑が目に眩しいです。鹿がそこかしこに歩いています。愛らしい、賢そうな、クリックリした目をしてるじゃないですか。やがて参道両側に全国から奉納された石灯籠が目立ってきます。抜けると、左に二内茶屋と、新園万葉植物園。新園万葉植物園には、万葉集ゆかりの植物200種余りがあります。さらに進むと、右手に六園。奈良の鹿愛護会が運営する、奈良の鹿の保護施設です。発情期のオジ鹿と出産期のメジ鹿を収容し、10月には鹿の角切りも行うところです。子鹿を見ることもできます。参道をさらに進みます。見えてきました。二の鳥居です。鳥居手前にある車宿りは、天皇の行幸や、直使、貴人の参拝の時に牛車を入れた車庫です。鳥居をくぐると、左に大きな鹿をあしらった手水屋があります。ここで手を清めてから春日大社本殿へ向かいます。次第に参道に傾斜がついてきました。参道両脇の石灯籠はいよいよその数を増します。春日大社は平城京の守り神であり、藤原氏の氏神です。古くは春日社と言われていました。神後慶運2年768年、茨城県鹿島神宮から武三日土の御事、千葉県香取神宮から普通主の御事、大阪府平岡神社から雨の小屋根の御事、これが藤原氏の祖先だと言われています。そして姫神の四中の神々を勘定して創設されました。藤原氏は元は中富氏といい、鹿島神宮の神職の家柄だったと伝えられます。そのため中富氏改め藤原氏となってからも、藤原の一門は鹿島神宮を厚く信仰しました。しかし、平城京から鹿島まではあまりに遠い、参詣するのが大変ですので、奈良時代の後期に鹿島神宮の分霊を迎えて春日大社を築いたわけです。その時に鹿島神宮の武三日土の神の御霊を鹿の背中に乗せて奈良まで運んだと伝えられます。そのため今日春日大社の参道にはたくさんの鹿がいるわけです。そして鹿島神宮の参道にもたくさんの鹿がいます。鹿島神宮と春日大社、鹿つながりです。ちなみに、春日大社の創建は768年奈良時代末期なんですけれども、この場所はもともと三笠山をご神体とする神聖な場所でした。なので、平城京遷都以前から、素朴な祭礼が行われていたと考えられます。そういうもともと由緒がある信仰が行われていた場所のところに新しく春日大社 という荘厳な神社を建てたわけです。本殿南門に来ました。くぐります。正面が拝殿です。拝殿の奥の本殿は、ひわだぶき、切り妻作りに、ひさしのついた、かすが作りと呼ばれる電車が4棟並びます。ただし、拝殿からはよく見ることができません。それぞれ、竹三日土の御事、ふつ主の御事、雨の小屋根の御事、姫神の四中の神々を祀ります。全部藤原氏に関係した神々です。そして藤原氏の宇治社だけあって、境内には藤棚があります。ここ本殿の境内のみではなく、春日大社はあちこちに藤が垂れ下がっています。藤は藤原氏の藤。藤は春日大社のシンボルです。本殿を後に山道を歩いていくと、若宮神社。若宮神社は春日大社の拙者の一つです。雨の小屋根の御事の息子である、雨の押し雲根の御事を祀ります。さっきの春日大社の本殿は、拝殿の向こうに隠れてよく見えませんでしたが、ここ若宮神社の本殿は、拝殿からもよく見えます。春日造りの構造をじっくりと観察していきたいところです。また、若宮神社は、毎年12月15日から18日に行われる、春日若宮御祭りで有名です。春日若宮御祭り、870年以上続く奈良最大の祭りです。祭りの中心となる御渡り式の時代行列は、特に華やかで賑わいます。若宮神社の他にも、春日大社には拙者が5社、末社が56社あります。中にも、夫婦の大黒天を祀る、夫婦大黒社と、金龍神社。この2つは、ぜひ参詣しておきたいところです。元寇元年1331年、後醍醐天皇は、鎌倉幕府打倒を志しますか、未然に発覚。六原短大の追及を逃れ、奈良の笠木山に入ります。笠木山に向かう途中、春日大社に参詣した後醍醐天皇は、一面の鏡を奉納し、天下太平を祈りました。これが金龍神社の起こりです。本日は春日大社を歩きました。境内を行き交う鹿、並び立つ石灯籠、うっそうとした原生林、神々しい雰囲気に満ちています。興福寺、東大寺と合わせて、丸一日かけて、じっくりと回りたいところです。次回は薬師寺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く、旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、カラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。